聖書と福音の時間です。何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんて嫌だ。何が君の幸せ？何をして喜ぶ？わからないまま終わる、そんなのは嫌だ。これはアンパンマンマーチの一節です。作者の柳瀬隆さんは子供にも大人にも問いかけておられます。あなたは何のために生まれ、何のために生きていますか？幸せとは何ですか？と。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
ご機嫌いかがですか？三輪田直人です。さて、今年の春、私は青森県弘前市にある教会に招かれ、聖書のお話をしたんですが、講演終了後、主催者の方が、日本一の桜祭り、弘前桜祭りに一緒に行きませんか？と言ってくださいました。290万人の人々が訪れるという、その桜祭りは、全国でも屈指の桜の名所と言われているだけあり、活気に溢れていました。ソメイヨシノ、しだれ桜など、約50種類、2600本の桜が咲いているんです。1882年に植栽されたという日本最古のソメイヨシノ。日本で最も幹が太いという5メーター15センチの幹の太さのソメイヨシノ。桜の花びらでお堀を埋め尽くす花いかだ、いわゆる桜の絨毯と言われるそうですが、お堀が散った桜の花びらで埋め尽くされ、風に揺られているその美しさは、思わずため息が漏れるほどでした。見どころ満載の弘前桜祭りでしたが、ひときわ私の心を打ったのは、弘前城天守閣移設工事の話でした。今、弘前城は天守閣が本来の石垣の上にありません。築城から400年経過して、土台である石垣が経年劣化により膨らみ、このままだと崩落する可能性があるということで、石垣修復工事のため、70メーター天守閣が移設されてるんです。日本の引き矢という技術で天守閣のみを動かし、石垣を修復し、また戻すというんですが、これにかける期間がなんと23年。平成20年から取り組み、令和13年に、完了予定だそうです。なぜこれほどまでにお金と時間と手間をかけるのでしょう。弘前城が地域の方々に大切にされているからです。次の100年、200年、300年も立派に弘前のシンボルとしてそびえ立つことができるようにという、弘前城を愛している人々の働きかけで実行されているんです。さて、いろいろなところで聖書のお話をしていますと、特に年配者の方にこう言われることがあります。聖書の話はよくわかる。これは本当やと思うし、ええ話やと思う。でも、もう年を取りすぎました。新しく人生を始めるなんて、今更無理なんです。私は、弘前城のことをお伝えしたいと思います。クリスチャンになる。すなわち、イエスをキリストと信じるということは、これまであなたが歩んできた人生、すなわち、天守閣を壊すことではありません。キリストを信じる新しい人生というのは、今までの人生をリセットすることではないのです。それは、土台修復工事、土台入れ替え工事なんです。このままでは崩落の危険性が高いので、あなたのこれまでの人生という天守閣をイエス・キリストという決して崩れない土台に移設しませんかということなんです。聖書の神キリストはあなたを大切にしておられます。あなたの人生を大切にしておられる神をお知りいただきたいんです。さて、今日の聖書の言葉を紹介しましょう。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。キリストは私たちのために人生を捧げてくださいました。 すなわち時間と労力のすべてを私たちのために捧げ、あなたの人生が崩落しないように、人生の土台をキリストの愛に移設する取り組みをしてくださっているのです。私たちの人生が崩落するときとはどんなときでしょう？何かに失敗したときではありません。人生崩落の危機は、愛を失ったとき、愛がわからなくなったときではありませんか？受験に失敗しても、自分を愛してくれている人がいれば、やり直そうと思えます。就職に失敗しても、また失業しても、また自分で何もできず、介護される必要が出てきても、自分の味方、自分を大切にして愛してくれている人がいれば、挑戦する思いが出てくるのです。でも、自分を愛してくれる人はいない。愛していた人に裏切られた。誰も自分の味方はいない。自分を大切にしている人はいない。というとき、私たちは人生に絶望するのではないでしょうか。人生崩落の危機に瀕している方に聞いていただきたいことがあります。それは、キリストはあなたのために命を捧げ、あなたの味方であり、あなたを大切にしている方だということです。先日、小学校6年になる息子が社会科見学に行くというので、どこに行くのかと聞きますと、劇団四季のミュージカルを見に行くと言うんですね。私は大阪で生まれ育ちましたが、社会科見学で覚えているのは、水道局、仁徳天皇陵、奈良の大仏と奈良公園の鹿、またその糞です。今時の小学生はいいですね。小学校の頃から一流のものに触れることができるんですから。その劇団四季の演目が、カモメに飛ぶことを教えた猫というお話なんです。原作はチリの小説家、ルイス・セプルベダという方です。こんなお話です。主人公は黒猫のゾルバ。ある港町に住む黒猫のゾルバは、一羽のカモメに出会います。海に流れ出た原油に羽をやられてしまい、瀕死のカモメは、ゾルバに三つの願いを託します。一つ目、私はこれから卵を産むけど、それは決して食べないで。猫は本能的にカモメや卵を食べてしまうんですが、心優しいゾルバは承知します。二つ目、そしてその卵の面倒を見て、卵を返して。君には羽があるけれど僕にはない。どうやって？それはあなたが考えて。ゾルバは80日間、仲間の猫と協力しながら、猫の毛で温めて返してやります。帰ったヒナをフォルトゥナータ、幸運なものと名付けて世話をするんですね。三つ目のお願いが一番難しいお願いでした。ヒナが大きくなったら、飛ぶことを教えてあげて。生まれて一番最初に猫を見たフォルトゥナータは、自分が猫だと思ってます。羽があるのに地を駆け巡るんです。しかも、ゾルバ自身が飛べないのに、また飛び方もわからないのに、どうやって教えるんでしょう。しかしゾルバは、困難にあっても、面食らいながらも、フォルトゥナータに猫人生を捧げて、飛ぶことを教えようとするんです。さてさて、フォルトゥナータは、飛べたんでしょうか？こんなお話です。読みたくなった方はぜひ図書館へ行ってください。さて私はこの話を読んで、幸せとは何かを作者が語っているように思いました。ゾルバもフォルトゥナータも幸せ、幸運なものだったと作者は語っているように思います。なぜなら、愛が分かったからです。ゾルバが自分の人生、命をフォルトゥナータに捧げたので、フォルトゥナータは愛を知りました。その愛を受け取ってもらえたゾルバも愛の素晴らしさを味わったのです。猫とカモメを結びつけたのは愛だったのです。キリストは私たちのためにご自分の命を捧げてくださいました。それによって私たちに愛が分かったとヨハネは語りました。愛は一方が自分を捧げるだけでは味わえません。与え、受け取った時に、両者とも喜びを分かち合うのです。キリストは、 あなたに自分を捧げ、今もあなたを愛しておられます。あなたがこのキリストの愛を受け取ったとき、あなたにも、またキリストにも喜びが湧き上がるのです。どうか、このキリストの愛をお知りくださり、受け取ってください。心からお勧めします。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。